こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。スノーボール改訂、新版ジュエ、ウォーレン・バフェット伝は、元証券アナリストのアリス・シュローダーが、ウォーレン・バフェット本人への長期取材、家族や関係者への聞き取り、金融と企業経営に関する資料をもとに構成した伝記である。植巻は、世界的投資家として完成した人物像をいきなり示すのではなく、オマハでの幼少期、家庭環境、数字への執着、若い頃の商売経験、ベンジャミン・グレアムから受けた影響など、後年の投資哲学を形作った基礎に焦点を当てる。題名のスノーボールは、雪玉を転がすように資本、評判、人間関係、習慣が時間とともに増幅していく過程を示す比喩である。本書の目的は、投資手法の単純な解説ではなく、バフェットの合理性、執着、倫理観、私生活の不器用さを含めて、成功の構造を人間的な文脈の中で描くことにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、雪玉の比喩が示す複利の範囲は資産だけに限られない。本書の中心的な比喩であるスノーボールは、資産形成における複利効果を表すだけではない。バフェットの人生では、幼い頃からの小さな商売、読書習慣、数字を記憶する能力、信用を守る態度が長い時間をかけて重なり合っていく。ここで重要なのは、複利が単なる金融計算ではなく、行動の反復によって生まれる累積的な優位として描かれている点である。新聞配達やガム販売のような経験は、それ自体は小規模だが、価格、需要、顧客、利益率を観察する訓練になった。あやまきは後年の巨大な投資成果を突然の才能として扱わず、早い時期から形成された習慣の延長として説明する。雪玉が大きくなるには、長く転がせる斜面と途中で崩さない慎重さが必要である。この構造が、若いうちに資本を作り、損失を避け、時間を味方につけるというバフェットの行動原理を理解する鍵になる。次に、オマハの家庭環境が契約、独立心、数字への執着を育てた植巻で描かれるバフェットの出発点は、金融の中心地ではなく、ネブラスカ州オマハである。父ハワード・バフェットは証券業に関わり、後に政治家となった人物であり、家庭内には市場独立心、公共性に関する空気があった。一方で家族関係は単純な成功物語としては描かれず、母との緊張や感情面での不器用さも示される。これにより、バフェットの合理性は温かな客対応句だけから生まれたものではなく、安心と不安の両方を処理するための防御的な方法でもあったことが見えてくる。彼は幼少期から数字、確率、順位、記録に強く惹かれ、世界を感情ではなく測定可能な対象として捉えようとした。倹約や地元志向も重要である。華やかな金融街から距離を置く姿勢は、後年のオマハ中心の生活や、群衆心理から離れて判断する投資態度につながる。本書は、地域文化と家庭の緊張を投資家の人格形成の一部として具体的に結びつけている。さらに、ベンジャミン・グレアムの影響が安全域と割安株探索の基礎を作ったバフェットの投資観を理解する上で、ベンジャミン・グレアムから受けた影響は欠かせない。植巻では、若いバフェットがグレアムの考えに強く引きつけられ、企業の本質価値と市場価格の差を探す姿勢を身につけていく過程が重要な転換点として扱われる。グレアム流の投資は人気や物語に乗るのではなく、資産収益、生産価値などを調べ、十分な安全域がある価格で買うことを重視する。これはバフェットが子供の頃から得意にしていた数字の比較と相性が良かった。ただし本書は彼を単なる教科書的なバリュー投資家としては描かない。徹底的に資料を読み込み、他人が見落とす情報を拾い、感情を排して判断しようとする実務的な粘着力が強調される。いわゆる目拾い型の投資は、安く放置された対象からまだ残る価値を取り出す考え方であり、初期のバフェットの資本形成に大きな役割を果たした。そして、投資パートナーシップとバークシャー買収が資本配分者への転換を示す植巻の大きな読みどころは、バフェットが個人の株式選別家から、他人の資金を預かる投資パートナーシップの運営者へ移っていく過程である。ここでは、銘柄を当てる能力だけでなく、出資者への説明、報酬設計、リスク管理、成果への責任が問われる。バフェットは市場平均との比較を意識しながら、損を避けることを強く重視した。さらに、バークシャー・ハサウェイへの関与は、彼の投資人生における象徴的な転換点となる。もともとは衰退する繊維会社への投資であり、後年のバフェット自身も最良の判断ではなかったと認めているが、その会社はやがて保険事業買収、株式投資を束ねる資本配分の器になった。この流れは、安い株を買う投資家から企業を所有し、経営者を選び、内部資本をどこに振り向けるかを決める実業家への変化を示している。本書はこの変化を戦略だけでなく性格や偶然の絡み合いとして描く。最後に、 成功の裏側にある人間関係の不均衡を隠さない伝記性本書が一般的な投資本と異なるのは、バフェットの知性や成果を称賛するだけでなく、私生活や人間関係の難しさを重要な材料として扱う点である。彼は資本市場では驚くほど合理的で忍耐強い。家庭や感情の領域では必ずしも同じように均衡を保てたわけではない。仕事への強い集中、自己の興味への没入、周囲がそれに合わせざるを得ない構図は成功の推進力であると同時に、近い人々に負担を与える要因にもなる。シュローダーの記述は、投資家としてのバフェットを神話化するよりも、特定の能力が突出した人物の全体像を示そうとする。これは読者にとって重要な示唆を持つ、すなわち卓越した投資成績は人格の完全性を意味しないし、合理性が生活のあらゆる領域で同じ効果を持つわけでもない。本書の伝記としての価値は、この不均衡を削らずに描くことで、成功の代償と限界を考えさせる点にある。結論として、本書はウォーレン・バフェットの投資法を手早く学びたい読者よりも、投資哲学がどのような経験、性格、家庭環境、時代背景から形成されたのかを深く知りたい読者に向いている。個人投資家には安全域、長期視点、情報を自分で読む姿勢、感情に流されない判断の重要性を理解する助けになる。経営者やビジネスパーソンには資本配分、評判、信頼、所有者としての思考を学ぶ素材になる。ただし、実用的な手順書ではなく、分量が多く、金融史や企業経営の文脈も含むため、短時間で要点だけを得るタイプの本ではない。類書との違いは、バフェットの名言や投資原則を整理するだけでなく、本人の協力を得た詳細な取材を通じて才能執着、倫理観、私生活の不器用さを一体として描いている点にある。投資家の成功を単純な再現可能モデルとしてではなく、時間をかけて形成された人間的構造として理解できることが本書の最大の価値である。ご支援いただける場合はアリス・シュローダー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。